主に日本の歴史のことを話すラジオ、略してヨモレキ。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
はい、ヨモレキ417回ですね。
417。
はい、ケリーさんちょっと仕事でいろいろと文房具を使うんですけど、
大体の仕事は使うと思います。
文房具とかその小物とかね、使うんですけど。
特殊な用具とかあるんですか？
うん、それが今探してるのがあって、
は
あ、通帳を入れる、
は
あ、ビニールでできたポーチ、ほらなんかジップロックみたいな感じのになって、
そんな100均で売ってんじゃん。
あるんだけど、そこにね、内側にあれさ、透明でそのチャックみたいな、うん、ジップロックみたいなのがちょっとい
いってやつよね、
があって、そこの内側に内ポケットがついてるのがあって、通帳の他にこうカード類とかもすっきり入るよっていうのがあって、それが好きで愛用してるんです、
うん、
でちょっとこの仕事バージョン、あの仕事バージョンってそれ複数使うんですけど、やっぱ安物なので、
うん、
破れやすかったりするので、
ね、うん、
買いだめもしてるんです
あ、
でそれ在庫が、我が家のストックがなくなってきたので、
うん、
久々に100均に買いに行ったんだけど、
うん、
もう店中何十周回っても見つからないのよ。
100均はね、一回逃すともうないですよ。
そう。で、うん、店員さんにこれブツ持ってって、これ探してるんだけど一緒になりますかって言ったら、廃盤でないっていう。
そうだよね。
え、こんな素晴らしいものが廃盤になるわけないじゃない。
なんねん、
ってなって、で、いや、この店だけかもしれないから、
あ、
なんとか店とかなんとか町店とかも言ったけど、はいはいはい
は
い、
ないの。
ないね。で、ネットで一応調べてみたの。そう、でも商品名がわかんないの、まず。
は
あ
は
あ、で、まあ結局いろいろ見て、通帳ポーチっていうので、
うん、
それで探したら、アマゾンにあるのよ。
ほう。
350円で
売ってる。ああ、プレミアついてんの？
買わないと思って。
そらバカだよ。
もうさ、あんなね、使い勝手が良くって、コンパクトな、いい入れ物ないのに、なんで廃盤にしちゃうんだろうね。
そんなの、どんかあんじゃないの？他の100均のメーカー行けば。
もう、ケリーさんの三大100均って言ったら、ダイソーとセリアとキャンドゥなんだけど、
はあ、
ないんだよ。
三つともないの？
ないんだよ。で、似たようなのはあるの。でもそれはちょっと横幅がちょっと長すぎたり、
うん、
ちょっと厚みがあったりして、うん、ちょっと収納が汚くなるから、
うん、
ちょっと受け入れられないの。
うん、まあまあまあ、言いたいことはわかるけど、
困るんだけど、あれ
100均ってそういうもんでしょ。
いや、僕がね、興味のない品はどんどんと廃盤になったり、うん、バージョンアップしていくの、それは構わないんだけど、ケリーさんが必要なあの通帳ポーチだけは、
いやいやいや、もうあの100均はもう気に入ったら箱買いしとかと。
そうだね、
二度と再販とかされない
ですか。なんでそんだけでやめちゃうんだろうね。
まあそういう業態なんでしょうね。
本当にね、困ってるんです
ナイロン袋でよろしいやん。
あ、それだと袋の中で、ポーチの中で散らかって嫌なのよ。
ジップロックでもいいじゃん。
ダメ。
大ジップロックに小ジップロック入れたら、
それ美的センス的に納得できない
。いいせえ。
その内ポケット入りの通帳ポーチね、
うーん、
ちょっと余ってる方いらっしゃったら譲っていただきたい。
それはでもあなたが思ってるのと違うかもしれない。
あ、それはいらないってことはありますので、
そうでしょ
う、うん、だってこれですかって写メ送っていただいたら、うん、 でもやっぱ載ってるのはネットでは、やっぱこれこうやっぱいろんな人いるのね、百均研究家みたいなの言ってたら、これいろんなのがあって、ね、なんか使うあの
よくなんかテレビとかでやったんじゃないですか、百均名人みたいな
ね、なんかね、なんか確かに、ね、手帳とかもさ、
うん、
前買った版と違うんだよね、もうね、カバーが変わってたりとかね、流動的なんだね、100均
デザインとかね、ちょっとこんな余計なマークとかがついたりとかさ、
うん、まあ、ちょっとね困ってんです。
まあ、そういうもんです
よ。あと30か50ぐらいストック欲しいなというのはちょっと
興味通帳ってあんたもう今や通帳なしとかでしょ、今口座なんか。
いやー、うん、僕はその通帳を入れてるわけじゃなくて。
あ、違うの？
あ、そのものを使いたいのに、使い道はちょっと違うんだけど。
必ずしも通帳入れてるわけじゃない。
そうそうそう、そのサイズとその使い勝手が、ちょうどその商品名は通帳ポーチなんです
よ。はいはいはい、はい、
もうこんな素晴らしいもの、本当ずっとあるもんだと思ってましたよ。
ないない、
ね、
自分でなんか布とかで縫えば。
じゃあ透明じゃないとダメなの？
好きにして
ます。マチがついてたら嫌なのとかさ、うん、ちょうどいいのがあ
って、自分で1000個とか作って800個売れば、 あなたがそんなに便利で普遍的な価値があると言うんであれば1000個発注して。
それどこで発注するの？
それは誰かが作ったわけでしょ。
で、前作ってた業者さんが、それがさ、その100均直営のメーカーなのさ、うん、それも分かんない、そのパッケージも残ってない。
どうせメイドインチャイナとかでしょ、
うん、あれだっちゅうね、ほら駄菓子でさ、ポテトフライっていうさ、
うん、
こんなおせんべい型のさ、
うん、あった
あれ会社辞めちゃったんだってね。
ああ、今結構なんか駄菓子屋さん潰れたりしてるらしいね。
いや、これはなくしちゃダメだから機械譲ってくださいとかって言って、違う菓子メーカーが引き取るとかさ、そうやって生き残るのもあったりするのよ。だから通帳ポーチも誰作ってんだろうね、誰がプロデュースしてんだろう。
それはでもそういうなんかそういうものを作ってるメーカーに頼んで、サイズ、
それどういうとこが作ってるの？製材所とかじゃないでしょ。
それはだってああいう小物ポーチみたいなの売ってんじゃん、普通に
売ってるよ。
それのメーカーにこのこれと同じサイズの同じ材質で頼んでくださいって言って、
それもそういうの全部買った時に、うん、そういうパッケージとかいらないから全部外して捨てて
やる。いや、物はあんねん、そのこれでって言ったらいいじゃん。
ああ、なるほどね。それって誰がどういうとこに言うの？
ネットで
印刷屋さん、名刺とかって印刷屋さんとか頼むとか分かるじゃん。そういうのって誰が作って
るの？それはもうだってもうメーカーでしょ。だからそんな10個や20個じゃあかんから、1万個
何万個も作って
る。1万個作って9800個をAmazonで150円で売ったんちゃうの？
あ、大変大変。でもそれぐらい大量発注しないと作ってくれ
ない
よね。
それは作ってくれ
ない。100円にはならないな。
1個って言ったら100万円とか入れちゃうの？
欲しいんです、通帳ポーチ、透明のビニールの通帳ポーチ。
まあまあ、なんか再販されるかもね、
うん、絶対それはあると思う。
たまに浮かすやつあるよ、甘いのやつよっていう。
ああいうルールが分かんないね、
うん、
はい、あの余ってる方いらっしゃったらご一報ください。
ああ、ダイソー、リーソーとかは通販とかしてないの？
探したけどない。
あ、ないんだ
よ。ない。
へ
え。ちなみに私がお気に入りのそれセリア製なの。
ああ、セリア、
うん、
僕もセリアの方が好きですけど、う
ん、ないんです。で最近その系統のがセリア手薄で、ダイソーさんの方が品数多いんだけど、僕の心に突き刺さるデザインじゃないんです。
で、まあ地域によってまだ残ってるかもしれない
けど、ね、かもしれない。
じゃ帰りその
見ますあるだったら見ます。はい、
ね、
はい、ないこだわりの文具とかって。
うん、いや、まあありますけどね、そこまでな、うん、だそうちゃんとしたメーカーのやつはそうそう消えない
でしょ。まあね、普通のちゃんとしたブランド、
うん、いや、だからペンとかは結構もうずっとその、
あ、はい、
使ってるメーカーの使ってる種類の 0. 何ミリっていうのをもういつも返しんとか、
うん、あ、そうです。僕もボールペンはゼブラよ、うんうん、ゼブラボールペン、
ハサミとかも結構いいやつ使ってるけど、
うん、困ってるんです。
うん、 ちょっと特殊だね。
そう、いやみんな必要なはずなんだよ。だ
そこは妥協するしかないんじゃないの。
おかしいな。さて、
何の話や。
天正少年施設だ。
全然違うやつ。
天正剣王少年施設団の物語を、
旅を日本に帰ってきたんだね。
はい、
はい、
前回ヨーロッパから日本に帰ってきた
8年越しで帰ってきた、はい、ところからですね。
はい、は参考にしたのがですね、ドキュメントを天正少年施設団、
うん、
四季高重さんがお書きになり、長崎文献社が発行されている本をから勉強して、紹介しております、
はい。
今日は日本に帰ってきた、伊藤満州、知事はミゲル、
うん、
原マルチノ、中浦ジュリアンのね、その帰国後の話をしていきます。なので、もう世界地図はもういらないです。
わかりました、はい。はい。
さあ、1590年の夏に、
うん、
本当に8年半ぶりに帰ってきましたよ。
はい、うん、
ただし、日本ではキリスト教のに対して禁教令、
うん、
これ信仰しちゃダメってことでいいですかね。
いや、この段階は多分禁教令じゃないと思うけどね。バテレン追放令でしょ。
禁教令って本には書いてあったよ。
本当に、
うん、まあ、
だって禁教ってあれでしょ、江戸になってからでしょ。
なんかの秀吉さんも禁教令出したってこの本には書いてあります。
バテレン君な。でもキリスト教は禁止じゃないでしょ。
そんなもんなんですか。まあ立場は悪いんですよね、
うん、もちろん。
まあ堂々と、
あまりおっぴらには活動できないのは間違いないね、うん、
まあ堂々と日本には入ってこれないので、
うん、
長崎にはお昼に着いたんですけど、
はあ、
上陸したのは夜なんだって。なんで人目につかない
ように、人目をはばかってってことね、
はい、で、うん、この1590年の7月21日に着きましたが、2週間ほど長崎に滞在して、
うん、
その後有馬に移動します、
はい、
で日の江城を訪ねて、城主の有馬春信さんに、はい、歓迎のね祝宴をしてもらいました、
はい、
有馬春信さんはキリシタン大名。
そうですね、バリバリの、
はい、
てか彼も一丁噛みしてんじゃない、
この派遣に行ってたのね、
うん、
うん、だから最初なんだっけ、大友宗麟と、うん、もう一人誰だっけ、
誰だったっけ、
先週もちょっと出ましたね。
死んじゃった人。
あの資料がすみません、たくさんあるので。
大村住太郎。
はい。うん、とこの有馬さんと3人が熱心な九州でのキリシタン大名だった感じでしたけどね。
う
ん、
そうね。
で、有馬って町の近く、
うん、
上総加える角左、
うん、
そんな説明ができる。左は人弁に左の左ね。
大佐の左ですね。はい。
上総で、
うん、
イエズス会とかキリスト教の宣教師会議が開かれました。
うん、
で、この頃はですね、島原、天草のあたりに多くの宣教師が潜伏していました。
うん、
もうなんか言葉が変わったね。潜伏って、こっそり潜んで、いる
ね、バテレンはだからもう国外追放ですから、
はい、
基本国内には入れないですからね。
でこの上総というところのてっぺんの丘ってとこがあるの。
へ、
天のあたりって書いて、
はあはあ、て
っぺんの丘にこれ事業があったんだって、
うん、
まあキリスト教の施設ですね、
学校ですね。
でここに印刷所を設けました。
うん、
でここで日本で初めて活字本が印刷されたそうです、
うん
うん、1590年頃ですね、
うん
うん、この上総で印刷された本印刷物を上総版というそうです、
はい、
うん、で最初はこの上総ね、あの ヨーロッパから持ってきた印刷機ここに置いたんですが、
うん、
翌年にはね、伊藤万所たち4人と一緒に天草に移動移すそうです、
うん、
印刷所も移すそうです。で天草では天草で引っ越してから作られた印刷物を、
うん、
天草版というそうです。
天草版と言いますね、はい、
これがね15種類の本がね、うん、印刷されたそうです、
うん、
でこの天草版は全部で数千から数万冊印刷されたそうですよ、
うん、
で現存するのは現在残っているのは数十冊
へ
で国内では10冊ほどしかないそうです。
ああ国内ってそうなんだ。
かなりレアな、
うん、
十分になるのかな。十分級、
十分じゃないんじゃない、
国宝級、そこまでいかない、
うん、
けどかなりレアです。
うん、
であとはあと数十冊は多分じゃあヨーロッパの方に行っちゃってるんですね。海外ですね。うん、でこの印刷機ね、さらにこの後ね、あの日本を離れてですね、印刷機自体はマカオに行っちゃいます、
うん、
これ印刷機はまだ残ってるみたいですね現在も。
あ、そうなんや、
うん、
だけどマカオにあんの。
活字の方は一個も見つかっていないそうですね。まあこうちっちゃいもんね活字。
まあ鉛なんでね、いつぶして他に使えるから結構そう、鉄砲の玉とかさ
なっちゃいそうだね、うん、はい。さて1590年10月ですね、
うん、
10月の末に入落許可の連絡が入ります、
うん、
京都に来ていいよと。
京都へ、
これも許可いるのね、
うん、
大変ですね。なんだかんだで2年ぐらいかかってる、
うん
うん、バリニアーノさんは88年にインドを出発して京都来ていいよってこう OK っていうのにもう2年以上かかってる。大変です ね、うん、
ね、宣教師の親玉みたいな人ですから基本要注意人物でしょ。
やばいんだね、
うん、
みんなね天草のあたりにいましたが長崎に移動して総勢20数名で、出発します、
うん、
長崎を出発します。でこの時はバテレンの数を極力減らして向かったそうですよ、うん、で10月の末にね長崎出発して翌月11月の末には播磨の室津、
うん、
室津っていうところあるのね、
うん、
兵庫
姫路の向こうぐらいかな、
うん、どっち向こう、
西側
ですか、うん、はい。ここにね秀吉に年賀の挨拶をするために西国の大名が大勢集まってたんだって、
うん、
で伊藤万所たちがいるところに結構連日訪問客がいっぱい押しかけたそうです。ヨーロッパに行ってた子たちがここ来てるんだってみたいな感じで、
ほうほうほう、
見に来るのかな、挨拶に来てたそうですよ。でこの時大友宗麟の子供、
うん、
大友義宗さんもここにいて会いに来てくれたそうです。で大友宗麟の子供の義宗は禁教令によってキリスタン辞めました、
うん
うん、でその後この義宗さんはキリスタンの迫害をしていたそうですよ、
うん、
手のひら返しもいいところですね。
まあ秀吉にね睨まれないようにしないと。
さあ1591年1月に、
うん、
この室津で待機してたけど上洛せよと連絡が入ってきます、
はい、
うん、で会ってあげるけど、
うん、
バテレン追放令についてはその話はするなよという条件がついてたそうです、
うん、
で2月に室津を立って大阪へ そして数日後京都に入ったそうです、
うん、
結構半年がかりぐらいで、
うん、
だもねってか半年もかかりましたね。さあ京都に着きました。1591年、
うん、
京都に入りました。でバリニアーノさんは秀吉邸に、で伊藤万所たち4人は小西行長邸に宿泊することになります。
うん、
別れて止められるんだね。
そうやね、
うん、秀吉邸って何、聚楽邸のこと。
京都この時期やとそうかね。うん、
いっぱいお家、あ、京都でもさ、
うん、
秀吉さんっていっぱいお家は持ってたのか。
何回か変わってるからね。
はい、あ、でも聚楽台だね、聚楽邸ですね、
うん、
3月に秀吉に謁見します。で、聚楽、その宿泊先からかな、
うん、
聚楽邸までは華やかな南蛮行列で行ったそうです、
うん、
で、伊藤万所たち4人は教皇からもらった金モール付きの黒い礼服、
うん、
アラビアの馬が、行列の先頭で、こんな感じで、南蛮行列で聚楽邸まで行きます、
うん、
でアラビアの馬は秀吉に献上されますけど、この馬はね、秀吉は痛く気に入ったそうですよ、
うん、
やっぱそんだけやっぱ外国の馬も手に入りにくいんだね。
いや、そらそうでしょ。馬なんかだってデリケートな生き物だからね。船とかにそんな長時間積めないでしょ、
まあ、デリケートなの馬って、
うん、まあ繊細でしょ。
そうなの
らしいよ。
だから牛よりは神経質そうだね。
ああ、だってほらよく乗せる人選ぶとかさ、
あ、
刺激とかに弱いでしょ、暴れたりするでしょ、
うん、馬ってね汗かくんだよね。
汗かくよ。
ねえ、大変だよね。人間と一緒なんだよね。
そりゃそうでしょ、う
ん。だって犬とか汗かかないじゃん。
あ、そうなの？嘘だ。
かかないよ犬は
汗。なんで哺乳類なのに？
え、だからその感染だっけ、汗のその、うん、そういうの犬とかないから猫も。
ないの？
うん、汗かかない
でしょ。あれへんの？
せいぜいあの肉球のとこぐらいじゃない。
あ、しとってして
る。うん、
へえ。
なんで人間みたいにあんな汗かくのって馬さんぐらい。
ほんまかいな。
なんか科学番組でそう言ってたよ。
科学番組出た、はあ、
所さんのメガテンで言ってたもん。
そのくだりなんか前も聞いたな。
はい、聚楽邸の大広間で秀吉に謁見します。
うん、
秀吉は上機嫌だったそうですよ。
ほう、
で全員に金の板、
銀、
あ、ごめんなさい、銀の板、
うん、
小袖の引き出物が手渡されました、
うん、
はい、でバリニアーノにはさらに銀100枚、
うん、
で万所たちには銀5枚、
うん
うん、100枚ってすごくない？ま、1枚でどれぐらいを言うんだろうね。メダルぐらいのサイズ。
いや、こういう延べ板
、
うん、まあ、賞金みたいなやつはだいたいこう額が決まってる、その人のランクに応じた。
あ、そう、うん、で銀100枚ってなかなか。
いや、そうなんじゃないですか、うん、100は結構あるね。
まあこうしてもあのプレゼントもらいますが、うん、でその後宴会になりますが、宴会ではほとんど無言の状態のパーティーだったそうです。
あ、
うん、で、この宴、なんじゃ何、その能とか、そう、歌舞伎踊りとかを見るだぐらいなのかね。
いや、それはもちろん食事でしょ、宴会ですから。ね、お能とかもあったのかな。
まあ、楽しくなさそうですね。
どうなんでしょうね。でもね、そもそも多分秀吉と距離があるから、
あ、
怖いってなんでしょう。
あ、なるほどね。
元気みたいなから、
それぐらい
もう天と地のこと、そんなワイワイしないんじゃない、うん、宴会自体は当時の
つまらなそう。
美味しいって食事とお酒でいいじゃないですか、うん、
で、この宴会の終わり頃に秀吉は 4人にね、魔女たち4人に声をかけたそうですよ。
うん、
で、その後、楽器演奏を、
うん、
します。イタリアやポルトガルの歌を、披露したそうです。
うん、
で、魔女は、レベカっていうバイオリンの一種を演奏。ミゲルは、クラボっていう、チェンバロのことなのか、チェンバロの仲間なのか。
うん、
で、マルチノさんは、アルバ、うん、っていうハープを。
ほう。
で、ジュリアンは、ラウテっていうフルートをね、
うん、
使って演奏しました。40層ですな。
うん、
で、痛く気に入ってですね、秀吉はね、3回もアンコールしたそうですよ。どうなんだよ、キリスト系の音楽でしょ。
そんなことはないんじゃない？
本当
必ずしも
民謡みたいなのとか
別に普通の歌、まあ、音自体も別にキリスト教も下手くれもないんだから、
うん、
歌詞があったらまあ別だけど、
うん、じゃあいいのね、
うん、
でこれなんね楽器ね楽器は全てね秀吉に献上したそうです、
うん、
でも献上しちゃったら使える人いなくなっちゃうじゃんね
うんまあまあまあそうだけど
まあ持ってても演奏できないだろうしねこの先
くれって言われたらそれもあげない
わけね、
うんうん、
それが天下人だもんね、
うん、
宴会の後ね秀吉が皆さんに聚楽亭の中を案内してくれたそうです、
うん、
自慢したいんだねこういう権力者ってほらスペインでもさフェリペもさあの新しくできた城さ自慢させてしてたじゃん
自慢まあなあ、
まあ、すごいだろう
そりゃでも家に招いたら一応案内しないここが便所でここが風呂で
ってまあね、うん、そう
お客さんに ね新しいお家に来てもらったら
そうだね
まあそれぐらいはするでしょ
う確かに水無月御殿行った時も見たもんな
ケリー御殿行った時もなんか一応
見せた、ね、一通
り見せてもらった
ね、
はい、天下人です、まあ、我々、う
ん、オタク自慢はするんですが
オタク自慢、
はい、その後ですね皆さんは京都の清水寺、
うん、
大徳寺33軒堂、
まあ、33軒堂、
はい
うん、
奈良の興福寺、
うん、
東大寺なども見学したそうです、
うん
こんなのってさ、昔も見物させてもらえるのね。今入場料払ってさ、見物しますけど。
いやいや、その天下人のお客さんですから、それなりにしてくれるでしょ。
じゃあもう秀吉からの紹介状みたいなの。
紹介状がなくたってみんな知ってるでしょ。
まあ、この人で目立つからさ。
あそれはおざなりにはしないでしょ。
結構だって、これ京都とさ、奈良もって言ったら結構、何日もかけて見学するんです ね、
うん、
でその間にね秀吉からの返書を待つんです、
うん、
3週間待ったそうです、
うん、
で返書の内容はですね宣教師を見つけたら皆殺しにする
ひでな
だったそうです何だったんだこの間の謁見はというような感じですねで、関係者に頼んで、貿易のために来日するのは歓迎するが、宣教師の捕らえは許さないというふうに内容を変えてもらったそうです。
ああ、表現だね。
皆殺しって、さあ、これ本当に秀吉の言葉そのまんま書かれたってことなのかな。まあ、
そうでしょうね。
うんもっとこういうのって官僚がさそれなりっぽい言葉に
ああいやもちろんしますよ右筆っていうね、うん、初期の人がいますから彼が書くんだけど
でも皆殺しだよ
でも一応国を代表してくる人に返す手紙はこれは大事な手紙だから秀吉ももちろんね通すだろうし、うん、ある程度彼のその文案っていうか、
うん、
こういうふうに盛り込みなさいっていうのがあって
でこの皆殺しにする
いやだってこの時期秀吉ノリノリの時期でしょ
そうです
ねだってスペインとかポルトガルにも調香しろとか言ってるような時期なんだから
あそんなことも言ってん
の、うん、そらそれぐらい言うでしょ
はい
な、うん、めんなよって話でしょ
で、あと贈答品として甲冑や日本刀などももらったそうです。
秀吉から、
ね、秀吉から、
はい、
これは現在ね、マリ、あとマドリード、スペインマドリードの王宮武器庫にね、
はいはいはい、
保管されてるそうよ。
聞いたことあるね。
あ、本当、
うん、
結構だからこの時代信長秀吉の贈り物っつうのがヨーロッパに渡ってんだね。
ねえ、ま、何年かけて行ったのか知らないけど、ね、ちゃんと行くんだね、そういうものって。
もうこんなことがあって、みんな3月の末に京都を立ちます、
うん、
で4月半ばに有馬に帰ってくるそうですよ、うん。1591年6月頃ですね、ファリニアーノさんはこのキリスト教バテレンの拠点をですね、天草の河内浦ってところに移すそうです、
うん。
で7月伊藤満書たちはイエズス会に入会します、
うん。
今まで入会してなかった。
だってあくまで日本からの使者ですから。で 今帰ってきて伊藤が秀吉に会ったから、
うん、
一応これで使者としての役割は済んだわけで、
はい、
日本の代表としてローマ法王に会いに行って、その返事を秀吉に持って帰ってもあれまでが仕事です、ね。
で今度は
順ここからはその彼がクリスチャンとしてどう生きていくかって話な
の。でこういうのを育てたかったんだもんね、バリニアンは。長いね、10年ぐらいかかってんのね、
うん。
でまあ、あの修霊院で祈りと修行と勉学に2年ほど励むそうですよ、うん、4人はね。はい、1592年、バリニアーノさんは中国マカオに帰っちゃいます。
うん、
で、93年には、修霊院生活を終えます、
うん。
はい。なので、本当の、何、宣教師なの？
そうね。
牧師さんとか、
うん、
そういう資格を、
聖職者として、
もらえるのね。
前になったということだね。
あとね、この一緒に、ヨーロッパに行ったメンバーにコンスタンチノ・ドラードって人が いるんですが、この人も1595年にはイエズス会に入会してるそうです、
うん
うん。ドラードもやっぱ世話係って、活版印刷機の持ち帰って印刷屋さんするのが、
うん、
メインで行ったんですが、彼もイエズス会に入ったそうですよ、うん。さあ、今日はね、ここまで
終わりか、
はい、もう一回来週やります。
ラスト、
はい、
はい。
さあ、来週は伊藤満書たち4人の最後、
はい、その後どうだったか。
その後ですね、江戸時代の話をね、彼らどういう活躍をしたのか、
はあはあ、
という話をしてまいります、
うん。
次回がこの剣王少年
使節団の
最終回です。
最終回、
はい、
はい。
ではお便りいきましょう。
手紙、
はい。道の駅の姉さんからいただきました。
姉さん、
おもれきの皆様こんにちは。会津観音巡りをお聞きしましたが、会津在住の経験がありながら観音巡りのことは一度も聞いたことがありません。サザエ堂は有名で何度か行きました。もともと会津地方は古代からお寺が多い土地で納得できました。そういえば高校の遠足は会津のお寺巡りでした。さて、リスナーの方からの、お手紙に思わず反応してしまいました。大正15年生まれのお父様の話です。私にも同じような話があります。父が体験した戦争時代の話です。実家で一冊のアルバムを見つけました。それは父が卒業して30年経って作られたアルバムでした。父は大正14年生まれ。昭和18年に 福島高等商業学校に入学しました。入学した時に持参したものは、入学許可書と寝具とすきとくわだったそうです。食料を作りながら勉学に勤しんだようです。その時間も短く、飛行場建設から始まって、ついに学業停止、通年動員になりました。
うん、
福島から行った先は、日立製作所でタービン製作。その他学生たちは、製缶工場、カンカン作る工場、電線工場、薬莢の材料製造に従事したそうです。その後、戦地に行きました。終戦で動員免除、動員解除、復員する者、66学業もせず、昭和20年9月、12月、21年3月と、ところてん式に卒業させられたそうです。一庶民の歴史ですが、一枚の赤紙で戦争に駆り出される時代を二度と作ってはいけないと、一庶民として思っています。
うん、
といただきました。
はい。
やっぱこう、この、ところてん方式でこう卒業させられるって、ちゃんと学校行けないけど、まあ行ったことにして、
まあ時間だけは一応在学期間だけど中身がないってことでしょ
うね。ダメだよね
ダメだよねって
こと。私やっぱ学校でさ、
うん、
やっぱ基礎的なものって学ばないといけないと思うのよ、
うん
うん、あのお勉強ね、国語算数理科社会でいいから、
うん
うん、でちょっと僕が知ってる人なんかも、あの学校に行く許可が下りなくってね、
は
あ、あの学籍がないんですよ、うん、中学校も行けないの、来てって学校に言われないから、
はあ、
うん、でずっと家で引きこもってるんですよね。で本人は学校行きたいんだけど学校が来ていいよって言ってくれないので、
うん、
行けないんですよ。良くないね、ちょっと今ちょっといろいろと作戦を考えてるんですけど、ね、
それはなんかその障害があるとかでってこと
だね。いやただ日本人じゃないの。
ああ、うん、そういうこと。
国籍がないの。だけど子供の権利条約って言って、
はい、
うん、やっぱそんな国籍とかそんなに関わらずさ、子供は勉強する権利があって保障しなきゃいけないって条約日本もしてるから、
うん、
受けていいのよ、
うん
うん、だから受け入れなきゃいけないのよ、
うん、
でもやっぱちょっとその学校側の
まあね、
管理者の
体制とかもありますからね、うん、なかなか難しいも
んだけど、うん、その理解ある管理者の先生と、うんうん、やっぱ保守的で、
うん
う
ん、
そういう子はっていう先生とちょっと悪いけど当たり外れあるね、
うん、
うん、はいね、やっぱ会津に住んでる人でも観音巡り知らない方も多いのかな、そんだけマイナーな文化なのかな。
うーん、まあね、年齢層とかその
あでも
ブームの興味あるなしとかがありますから、
ブームもあるだろうね、まあまあまあ、でちょっと広めようって活動的な人がいたらちょっと知られるだろうしとか、ちょっとあるかもしれないですね。さて続いて石原さんからいただきました。
石原、
はい、おもれきパーソナリティの皆様こんにちは、404回のエピソード聞きました、おもれきの弟子的なポッドキャストやパーソナリティがあまりいないとお二人がおっしゃっていました。恥ずかしいので聞いてほしくはないのですが、私はおもれきの影響でポッドキャストの配信を今年から始めました。
ほう、
本当はおもれきのように歴史のポッドキャストをやりたかったのですが、歴史の知識がないため諦めました。不動産のポッドキャストをやっています、
うん、
一番最初などはおもれきの丸パクリだと言われても仕方ないかと自分では思っています、
うん、
ただおもれきで真似できないところは水月さんの存在です。 寡黙な雰囲気を出しつつ、歴史への知識量がすごすぎて誰も真似できないと思います。そのような相方を見つけてくるケリーさんのプロデュース能力と相まって、唯一無二のおもれきが形作られていると感じます。私は勝手におもれきのお二人の弟子だと思っています。挨拶が遅れたことをお詫びいたします、といただきました。
うん、
ね、最近石原さんよくお便りいただいているんですけど、
そうですね、
ポッドキャスターさんだったんですね。
ああ、ご自身もされてるんだ。
あのお便りいただいたのが6月でもうずいぶん経ってるんです。すみません、私ちょっと今バタバタしててポッドキャスト聞く余裕がなくて、
うん、
あの従来から聞いてるものしか今ちょっと聞けてないんで、ちょっとチェックまださせていただいてないんですけど、うん、不動産のポッドキャスト番組ですって。
そういうお仕事なのかしら
ね。え、どんな話するんだろうねマンションの買い方とか
宅建とか。
ああ、宅建って何する仕事なの。
家とか土地の売り買いができんじゃないですか。わかんない。
う
ん、石原さんに聞いて
よ。ね、うん、でもだって不動産屋なんかと関わることってほとんどないじゃん。
まあね、人生に一回あるかないかでしょう。
アパート借りてても家賃ちゃんと、ね、引き落とされてたら何十年もやり取りすることないしさ。
まあね、
うん、でも確かに。マンション買った時、うん、なんかちゃっちゃと売りたいんかなって思う感じもしたり、丁寧に接してくれて教えてくれたりとか、
あ、
不動産屋さんね、うん、この人たちは何をしたいんだろうってちょっと思ったりもしたけどね。
それは売りたいでしょ。
売りたいでね、
うん、それは売らないとあの人たち儲けにならないわけですから。
そうなのね、うん、でも確かにね、あのほら物件サイトみたいなのあるじゃんね、ネットなんかで、うん、そういうのを見てるとさ、ずっと売れ残ってるのもあるしさ、うん、どんどん新しいの紹介されてるのもあるしね。なんかでもずっと昔からある商売だから、
うん、
食っていける商売なんだろうね。
儲かるような話は聞きますが ね、うん、
ね。まあ確かに手数料しっかり取られましたからね。
間違いなく取れますからね、うんうん、
頑張ってくださいね。継続することがあの大事だと私は思っておりますので。
おっと、
ポッドキャストはね、
おっと、うん、そこしか誇れるべき点がないみたいな。
はい、休まずサボらずペース乱さず。
おっと、大きく出たね。
それしかない、
うんうん、
あと下ネタ使わない、やらないね。
あ、そうでしたっけ、
うん
うん、
あの小学校レベルでとどめております。
ああ、やっぱそれより下から5行目が大事なんじゃないですか。
うん、4、5。ちょっとよく見えないんですが。
あ、本当に？
うん、読んでみたら。
いや、僕が言うのはいいですけど。う
ん、あ、これですか。おもれきで真似できないと、おもれきの真似をできないところは水月さんの存在です。
うん。
でね、うん、ちょっと石原さんは狂ってんでしょうね。
寡黙な雰囲気を出しつつ。歴史への知識量がすごすぎて誰も真似できないと思います。う
ん、多分石原さん耳が悪いんだと思いますよ
やめようかな。なんでそんな言われ方する
のだってなんでそんなにいっぱい褒められとんの。うん、
あ、
まあね、2人で1人ですね、この番組はね。はい、おまけの海坊主君とね。はい、頑張ってくださいね。さて、続いてもう一件いこうかな。剣王さんからいただきました。
剣王、
サイレントリスラーの剣王です。いつも楽しく拝聴しております。先日の国勢調査で、東京都とつぶやいて、おもれきをフォローしたところ、お二人から、フォロー返しを受けたことに少々驚きました。ケリーさんの ID を見て、おもれきのお二人のお話にうんうんとうなずいていた理由がわかりました。どうやらケリーさんと私は同い年のようですということですね。
うん、
だから僕今17歳なんで、
あ、
うん、剣王さんも17歳ってことかな。
そうですか。
うん、2004年生まれ。
うん、
西暦
2004年生まれ。
はい。
この前だね。
そうです、この前ですよ。
うん、
はい。 で、ね、あと、この時に、岡村康之とか、河本誠とか、話題をして。
そんな話がありましたね。
うん、それで、これこれこれって言ってもね、感じてくれたそうです。
うん、
で、で、剣王さんの祖父は、二人とも徴兵されて出征しております、
うん。
近所の戦争帰りのじいさんにも戦争話を聞いているので、またお便りしたいと思います。それでは、お体に気をつけて、おもれきを続けてください。応援しておりますといただきました。
はい。
ね。ケンさん、昭和とかの話をするのは好きですけど、これちょっと、ビジネスで喋ってるだけですので、あまりよく知らないんです。
知識としては知ってる。
そうですね。
体験したわけじゃない。
そうですね。
そうですか。
令和生まれなんで。
令和生まれ。
はい。
令和生まれ。3歳児。
はい、そうです。令和、なんか平成もちょっとよくわからない。
いや、ぼったい3歳児
かな。物心ついたら令和だったって感じ。
言ってよしだ。
はい、ずっとこういうので通しております。ずっと17歳、去年も17歳、今年も17歳、来年も17歳のケリーさんです。うん、
永遠の17歳。
はい、はい、じゃあ終わりましょう。つら、はい、ちょっと胸が苦しくなってきます。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。